それでは今朝の聖書の箇所を拝読いたします。今朝の聖書の箇所はマルコによる福音書10章28節から31節までとなっております。新約聖書の68ページになっております。それでは口語訳聖書で拝読いたします。マルコによる福音書10章28節から31節。ペテロがイエスに言い出した。ご覧なさい、私たちは一切を捨ててあなたに従ってまいりました。イエスは言われた。よく聞いておくがよい。誰でも私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、もしくは畑を捨てた者は必ずその百倍を受ける。すなわち、今この時代では家、兄弟、姉妹、母、子、および畑を迫害とともに受け、また来たるべき世では永遠の生命を受ける。しかし、多くの先の者は後になり、後の者は先になるであろう。では、今朝はこの聖書の箇所を通しまして、100倍の祝福を受ける人と題しまして、泉川牧師よりメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。今日もこのように、共に礼拝を捧げることができることを心から感謝をいたします。お祈りをして今日の御言葉を取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美を申し上げます。今日もあなたの招きに応じて、私たちはこのところに集いましたけれども、招いてくださるあなたの恵みを本当に心から感謝をいたします。私たちはあなたが私たちを呼んでくださるのでなければ、私たちはあなたに近づくことさえできないものでありました。99匹の羊を置いて1匹の迷っている羊を探してくださるあなただからこそ、私たちは迷ったその先からあなたの招きに応じて、このように、御国に向かう者として住むことができるようになったことを心から感謝をいたします。ですから礼拝ごとにあなたが招いてくださることを心から感謝をいたします。今日もまたこの礼拝の中で、あなたはさまざまな形で私たちを祝福し、私たちを豊かにしてくださいますが、その中にあってあなたの御言葉の恵みは格別なものであるとこのように思わされております。今日も御言葉を与えてくださる恵みを感謝いたします。どうぞ御言葉を私たちが神様の子供として素直に受けていくことができますように、その御言葉を通して働かれるご聖霊の恵みに預かって、新しい心と新しい思いをいただくことができますように、またそれをもって私たちが生活する場で関係結ぶ一人一人にあなたからの祝福と恵みを豊かにもたらすことができますようにしてください。これから語ろうとするこの小さきもの、あなたのご主権のもとに今日も置いてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日はマルコによる福音書の10章28節から31節までを通して語らせていただきたいと思います。今日の聖書の箇所の30節の中に、必ずその100倍を受けるという言葉が出てまいります。100倍を受ける。そしてもうちょっと進んでいきますと、来たるべき世では永遠の生命、永遠の命を受けると、このように書いております。私たちがイエス・キリストと関係を結んだことによって私たちにもたらされるのは、私たちがこれまで持っていたものに勝る100倍の祝福をいただくことができる。そしてこの聖書の箇所を読んでいると、必ずその100倍を受けるですから、 最低100倍は必ず私たちは受けるということになりますので、言葉を読んでると100倍以上ということもあるんだなと思うわけであります。そしてこの世界を終わった後に私たちは必ず次の世界、またその次の世界と進んでいかなければなりませんけれども、最後はどこに至るのか、永遠の命を持つ者として入ることができる神の国に至るんだということを、今日の御言葉を通してイエス・キリストが私たちに語ってくださっているわけです。イエス・キリストは嘘を言われる方ではありません。イエス・キリストは真実を語る方です。ですから私たちは100倍の祝福を必ず受け、そして永遠の命を得るものとなる。これはイエス・キリストが必ずそうなることだとおっしゃってくださったことですから、これは約束として捉えて間違いがないわけです。ですから皆様は必ずこの恵みを受けることができるということをまず素直に信じていただきたいとこのように思いますね。実際信仰の父であるアブラハムですね、彼がアブラムであった時、天の父なる神様はアブラムに目を留められてアブラムをこうして召し出すわけです。その時にアブラムは私に従ってくるのであれば私はあなたに約束する、私はあなたを祝福する、そしてあなた自身が祝福となる、そしてあなた祝福となったあなたを通して人々は全ての輩は祝福を受けると、このように言われました。ですから天の父なる神様が信仰の父と呼ばれているアブラムに対して、アブラハムに対して約束してくださったことも、祝福ということであったということですね。あなたを祝福する、祝福となっていく、だからあなたは人々を祝福することができるものになると、このように言われたわけです。祝福とは全く縁もゆかりもないですね、関係もない、そういう生活を生きていたアブラムに対して神様が約束してくださったということですね。事実その通りになっていくわけです。ですから私たちもですね、神様の御心は変わらないわけですから、私たちも神様からの祝福を受けて祝福となって、そして祝福を持っているからこそ私たちは関わる人たちに対して祝福を与えることができるものとなるということですね。私たちが自分たちの周りにいる人たちに祝福を分かち与えるものとなって初めて、私たちは周りの人たちからも喜ばれる存在、そして必要とされる存在となると言ってよろしいかというふうに思います。イエス・キリストは別の箇所で、私たちは地の塩であり世の光であると、このような例え話を語りました。その後に私たちはその人々から求められて、私たちはこの一番高いところに光を放つものとして、燭台の上に、この上の方に置かれるものとなると、このように言われましたよね。ですから私たちは自分たちでのし上がって我々を認めろとか我々を上に立てろとか、そういうことではなくて、私たちが祝福となり周りを祝福するものとなることによって、周りから必要とされ、また周りから認められるものとなり、周りに喜ばれるものとなっていくんだと、同じような趣旨のことを語ってくださっているわけですね。ですからそういう意味では、ある意味ではクリスチャンとして生きながらその100倍をいただいてないということがあってはおかしなことでありますし、またそれが心もとなかったらですね、永遠の命が与えられるということについても確信を持つことはできないのでないかというふうに思うわけであります。ですから必ずその100倍を受けるという、その言葉もしっかり皆様が約束として心に留めていただきたいと思います。そうするとその100倍という時に、まあ、個々人ですね、もともと持っていたものが違いますから、その100倍ということのイメージというのは違うと思いますけれど、皆様が100倍を持つというのはどんな感じですか。言葉だけ聞いて、あ、そうかって言葉だけで終わらせないでですね、 皆様の実際の生活が100倍になった時はどうなるんだろうかということも想像してくださいね。天の父なる神様はこの世界を作る時に光あれと言って光がそこに存在するようになりましたけれど、この言葉ですね、言葉がなる前に言葉にはですね、この言葉になってない先のイメージがあるんですよね。ですから神様がイメージされているものがあって、そのイメージされたものを凝縮した形で言葉として発するわけですよね。光があれと。そうするとこの言葉を通して天の父なる神様のうちにあったですね、ビジョン、あのイメージがですね、その通りになっていくということですからね。ですから私たちの信仰もですね、言葉を受け入れてそれを信ずることですけれど、その言葉そのものは神様ご自身がその言葉を通して私たちの中に、私たちのために思い描いていることがありますから、その思い描いていることを私たちが自分の内側で思い描くことができて、初めてその言葉を正しく自分が受け取ったということになるわけですから。ですから100倍の祝福を受けると、約束を受けた時にはその約束されたことをちゃんと言葉だけではなく、その言葉を通して私たちにもたらされようとする神様の祝福そのものの姿、それを私たちは思い描くということをしないといけないということですね。まあそういう意味では、その100倍を受ける、そして来たる期よでは永遠の命を受けるということでありますけれど、ただ問題はですね、その必ずその100倍を受けるというときに、これは無条件にそうなることではなくて、私たちがあることをなすこと、あることを自分たちの中で整えるということ、そのことがあって初めてこの100倍は実現するんですよとおっしゃってくださっているわけですから、私たちはそこのところをきちんとしていかなければいけないということになります。聖書をお読みしますが、ペテロがイエスに言い出した、ご覧なさい、私たちは一切を捨ててあなたに従ってまいりましたと、するとイエスは言われますね、よく聞いておくがよい、よく聞いておくがよい、誰でも私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、もしくは畑を捨てた者、捨てることをした人は、その100倍を必ず受けるんですよとおっしゃってくださったわけです。ですから私たちが 神様から100倍の祝福を受ける前提としては、そこに、イエス・キリストがおっしゃったような意味で、その一つ一つを捨てるということができなければならないということになるわけです。さてこの御言葉はですね、それを捨てたもの、捨てなさいということを言っているわけですけど、捨てなさいとおっしゃっているんですけれど、この30節の言葉ですね、100倍を受けるという時に、今のこの時代では家、兄弟、姉妹、母、子および畑を迫害とともに受けるとまた表現しているんですよね。一方では捨てなさいと言いながら、一方ではそれを受けるという表現をするんですね。ですから私たちが捨てるということは捨てっぱなしになるという意味ではないんだなということを分かるわけです。捨てることを通して私たちは逆に100倍の祝福としてそれを受けることができるとイエス・キリストはおっしゃっているわけです。でこれがどういうことなのかということの意味が分からなければ、イエス様が何をおっしゃっているんだろうかという話になるわけですね。私たちはですね、このイエス・キリストがこの一つ一つのものを捨てなさいと言われたのには理由があるということを知っていただきたいんです。アブラハムがですね、アブラハムに対しても父なる神様は、あなたは生まれ故郷親族と離れてですね、離れて、これを捨てて離れて、私の言うところに従って歩んできなさいと、神様がアブラハムを祝福とするんですけど、その祝福とするためにはこれまでの生活をあなたは捨てなさいと、このように言われたわけです。これまでの関係を捨てなさいと言われたわけですよね。どうしてそういうことを言われたのかという話なんですけれど、実はですね、私たちは ここにイエス様もそうですけれど、私たちは祝福を持っていない私たちからですね、祝福を持っている私たちに変わらなければいけないんです。要するに私たちは古い自分のままにとどまっているんでなくて、新しい自分たちにならないといけないということです。新しい自分になるためには古い自分の在り方を捨てる、それと決別するということができなければ、私たちは新しい在り方を持つことはできないということです。どんなに天の父なる神様がアブラハム、すべての人々を祝福するもといとさせようとしてもですね、アブラムがですね、自分の中にあるものをずっと自分の中に固くなに保持するんだという話になるとですね、どんなに天の父なる神様が新しい心、新しい考え方、新しいやり方、そういったことを教えても、それをアブラハム自身が拒否しますから、受け入れませんから、そうするとどんなに天の父なる神様がアブラハムを祝福されたものにしようと思っても、アブラハムは祝福を持つことはできないんです。なぜならば自分が持っているものを捨てることをしないからということになるわけですよね。両手いっぱいにですね、何か持っている子どもにですね、良いものをあげようと思って差し出してもですね、子どもの手の上には例えば砂がですねいっぱいだったら受け取れないわけです。砂を置いてちょっと手を払ってですね、そしてお菓子なりおもちゃなりを受け取るんでなければですね、自分のものにすることできないわけです。それは単なる外側的なことだけじゃなくて、私の心の在り方も全く同じということですね。自分の在り方を捨てることができなければ、新しい在り方を自分たちは持つことができないということです。ですからイエス・キリストは弟子たちに対して、あなた方が私のために、また福音のために、こう父であり母であり兄弟であり姉妹であり妻であり家庭であり、そういったものを一旦あなた方がそれを捨てることができるんだったら、あなた方は捨てたことを通してね、それを捨てたことを通してあなた方は新しい心や新しい考え方や新しい生き方をあなた方は持つことができるよ。その新しいものを持つことができれば、あなた方は100倍の祝福を持つのにふさわしいものとなって、神様はそうしてくださる。そして新しいものを持ったあなた方が新しいものとなって、もう一度父や母、兄弟、姉妹、そして生活、仕事ですね、それと向かい合っていくときに、その時にはその一つ一つあなた方は祝福することができるんだよということをおっしゃっているということです。ですから私たちがですね、100倍の祝福を持つために必ずしないといけないのは、これまでの古いものと私たちが決別していくということをしていかなければいけないということですね。一言で言うとですね、私たちが依存しているもの、それに寄っかかっているものに私たちは一度決別しないといけないということです。聖書の中でですね、天の父なる神様が偶像礼拝ということを最も嫌われているという、偶像崇拝はしてはいけないというのが、聖書が一貫してですね、一番大切なこととしておっしゃっているわけです。それを私たちはですね、要するにキリスト教を信ずるんだったら他の宗教は絶対ダメ、認めないダメなんだと、こういうふうにこの排他的なものとして考えやすいですけど、そういうことを言おうとしているんではないということですね。そうではなくて、神様以上に私たちが依存するもの、頼るものを持っててはダメだということを言っているということです。ですから石を拝んでるからこれは偶像とかですね、木を拝んでるからこれが偶像ということではなくて、私たちがこれがなくては困ると思って御所を大事にしがみついているものはですね、何であってもそれは実は神様よりもそれがなくてならないと思っているという意味においては、それが偶像なんだということを知らないといけないということですね。でそうすると この聖書の言葉の意味を理解するためにはもうちょっと前の節を本当は読み上げたらよかったんですけど、イエス・キリストのところにですね、お金持ちで若い青年がやってきました。そして彼は永遠の命を得たいんだけれども、私そのために一生懸命やってきたんだけども、でもなんとなく心もとないと、どうしたらいいんでしょうかということでイエス様に尋ねるわけです。そうするとイエス・キリストがですね、聖書のお言葉に従っているのかと聞いたら、それはことごとく従っていますと答えるわけです。で、それでは私はあなたに一つ足りないところを教えてあげるから、それを実行しなさいというわけですね。その時に何と言われたかというと、あなたの財産を全部処分して、財産を全部処分してそれを貧しい人たちに分けていて、それから私についてきなさいということを言われたんですよね。他のことだったら聖書に書いてあることをいろいろちゃんと行いましたと言ったこの青年もですね、財産を処分してからじゃあ私のところについてきなさいと言われたらですね、これはできないという話になったわけですよね。なんでできないかというとですね、彼が裕福であったということがですね、この場合は弱点になってしまったということですね。例えばですね、私たちがですね、例えば、億万長者になりたいとかですね、そういういろんなことを冗談みたいにして言ったりする時がありますよね。大金持ちになりたい、で大金持ちになりたいという話の時に大抵はですね、そのお金を通して自分がいい思いしたいという話になるわけです。そうすると美味しい食事を食べるためには自分で作るよりはですね、もう一流の腕を持った人を雇ってその人に作ってもらおうという話になるわけです。そして自分で掃除するよりはですね、本当に掃除が上手にできる人をまた雇ってその人にしてもらおうという話になるわけです。で、子どもの世話はですね、ベビーシッターを雇ってその人に見てもらうわけです。子どもが大きくなったらまた偉い先生方を家庭教師につけて勉強させるという話をするわけです。要するにそのお金を持っていることによってですね、自分で何かをするではなくてですね、自分がする代わりにいろんなことをしてもらうという生活をするということなんですよね。ですから車も自分で運転しなくなって後ろの席に座ってですね、お抱え運転手が運転するという話になるわけです。多くの人たちはそれを羨ましいというふうに考えるんでしょうけど、でも現実はですね、そういう生活をするということは自分がですね、自分が生きるためにはあれもこれも全部人にしてもらわないと生きられない生活をするということになるわけです。そうするとあれもこれもやってもらわないと生きられない生活をするようになるとですね、結局のところはその人は人としては弱くなってしまうということを言わなければいけないんですよね。だから作る人がいなかったら食事をどうしようかということになるし、部屋が汚くなってもどうしたらいいのかわからないということになるし、子どもがですね騒ぎ立ててこうしててもうバラバラになってもですねどうしたらいいかわからないという話になるわけですよね。ですからそのお金を持ってた青年というのは小さい頃からですね、してもらう生活をするわけです。してもらう生活をしているので、してもらわないと生きていけないということになったわけです。その生きていけないと思う生活を支えるのがお金になるわけです。ですからお金がなくなるということは自分をお世話してくれる召使いなりいろんなものを失うということですから、そうなるとですね、どうしたらいいのという話になるわけです。彼はですね、お金があって自分がこういうふうにいろんなことをしてもらっている生活をしている中で、聖書の言葉こう言ってるからといってこれやりました、これも行ってますという、こういう生活をしてたということなんですよね。ですから結局お金を持っていることによってその人はますます周りの人たちに依存しないと生きられないものになっていたということですよ。ですからこの人がいないと困る、あの人がいないと困るという話になるわけです。意外とですね、私たちも生活しているときにいろいろなものに依存しているわけです。 車をですね処分しないといけないという話になったらですね、すぐに私は思いますよね。車を運転する人であったら、車がなくなったらこの沖縄で生活できませんよと、これがないと自分は生きるのが困難になるかのような感じになるわけですよね。ですから私たちはですね、このそれがないと生きられないという話になると、それが私たちを縛りつけるものになるということです。ですから自分たちが依存するということはですね、依存させる存在もいるということなんですよね。それで私たちは縛られてしまうということになるんですけど、そういうお金持ちの若者がですね、もし私はこういう生活をやめますと、私は自分で料理を作り自分で片付けも何もかもしますと言ったらですね、今までですね料理を担当していた人たちが困るんですよ。いや、あなたが料理を食べてくれなかったら私たちが困るから、そんなバカなこと言わないでずっと私たちに食べさせてもらう、そういう立場でいてくださいと向こう側がこっちを抑えてくるんですよね。ですから私たちがですね依存するということはですね、依存するということはその人によって自分もその縛られるものになるということを理解しておかなければいけませんね。ですから私たちがですね信仰を持って新しい自分になりたいと思ってても、自分が依存しているものがあるとですね、それに結局私は縛られてですね、自分が新しく変わろうとするということができない、自分が変わるということが難しい、それを周りがですね阻止する形になるということですよね。出る杭は打たれるという表現もありますけど、いつも通りだったらいいけど、いつも通りになったらダメですって言って、こうして圧力が加わってくるわけであります。ですから実は私たちがですねクリスチャンになりました、なかなかですね自分たちが新しいものになれない理由というのはですね、本当のところは私たちは生活の中でこれがないと自分生きられない、これもないとダメだ、あれもこれもというふうに私たちが生活の中で人間であれ物であれ環境であれ自分たちになくてならないものとして依存してしまっていることがいっぱいあるということなんですよ。それが私たちをいつもその状況の中に縛りつけてしまっているということを理解ができないといけないということですよね。それでイエス・キリストが今日の御言葉を通して私たちに語ってくださっていることは、あなた方は本当は神様を信じ神様を頼るべきじゃないんですか、太陽が昇るのも雨が降るのも空を飛んでいる鳥や小さな花々が全部生かされているのは、元を正せば全部神様がそういうふうにしてくださっているということじゃないんですか。私たちが本当に頼るべきはこの方であって、私たちの生活の中で重要ではあるけれど、それに私たちは縛られてはダメなんですよということをイエス・キリストはおっしゃって、もしあなた方が神様を第一に頼るというんだったら、今まであなた方が頼りとしてたものを、その関係を切ってしまいなさい、これまでの関係を捨ててしまいなさい、それがこの言葉の意味になるんですよね。そうすると私たちが分かりました、アブラハムのように分かりました、では私はふるさとを捨てます、故郷を捨てます、そしてこれまでの生活も関係も全部捨てます、ただあなたを頼って進んでいきますと言った時に、アブラハムは初めてそこで彼は違うものに変わっていくということができるようになっていたということですよね。ですから私たちはですね、神様に頼るんでしたら神様によって私たちは祝福とさせてもらいますけど、でも神様以上に実は生活の中でこれが大切あれが大切とその縛られているものがあるんだったら、私たちはその中に縛られているので神様からの恩恵を受けることはできないということなんですよね。ですからイエス・キリストはこの言葉を通して、もしあなた方が、家兄兄弟姉妹母父子もしくは畑をこれまでのように神のように 自分の生きるためにはなくてならないものかのように、そのように依存してたものとの依存関係を捨てるということをするんだったら、ね、するんだったら必ずあなた方は神様を頼るものとなったから、あなた方は100倍の祝福を持つことができるようになるよということです。それは なぜかといったらですね、神様はですね、お金持ちにさせてですね、お金持ちにさせて、先ほど あの若い男の人のようにですね、お金を自分がすべきことを人にさせることによって、どんどんどんどん人間として弱くなったり、人間としてどんどん小さくなっていくということをさせたいのではないんですから。ですから神様は私たちに祝福を与えてあげたいんですよ。でもたくさんのものを持たせてあげたいんですけど、その持たせれば持たせるほど自分自身が依存するものを周りに作ってしまうということをするから、神様は私たちのために良くないということで、私たちに祝福を差し控えているということになるわけです。しかし神様だけを頼って、物には頼りません、人にも頼りません、神様だけを頼って生きていきます、その自立する心を持っているものだったら、であれば100倍の祝福をあなたは持ちなさい。この100倍の祝福を自分のために使うこともせず、自分を依存させるために使うこともせず、その100倍の祝福をあなたにつながっている者たちを祝福し、要するに幸せにし、豊かなものとさせるために賢くそれを使ってくれるから、あなたには100倍の祝福を持たせましょうという話になるということなんですよね。ですから、私たちが神様から100倍の祝福をもらいたかったらですね、その100倍の祝福を自分がダメになるように用いる人間ではなくてですね、それを周りの人たちのために、必要なことのために使える人間になっていかないとダメなんだということを、この聖書の箇所は教えてくださっているということです。そうするとですね、私たちが神様を頼り、そして神様からいただいたものを周りの人たちに使うという、そういうことができるようになると、そのことを通していただいたものを神様が喜ぶように、いただいたものを周りの人たちが祝福されるために、そのように賢く用いることのできる人は、その生活の中でますます神様のことを愛し、人々のことを自分を愛するように愛するものとして成長していくということになるわけですから、ですから後の世にはその人は永遠の命を得ると聖書に書いてあるわけですよ。イエス・キリストに対してある時、学者の一人がですね、尋ねましたよね。永遠の命を得るためにはどうしたらいいんですか、聖書はどう教えてるんですかという話の時に、イエス・キリストが、私に尋ねる前に私が尋ねるけれど、聖書にはどう書いてあるんですか、あなたはどう読んでるんですかと聞いたら、その聖書学者は答えるんですよね。よくぞ聞いてくれましたという感じですね。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして主である神を愛すること、これが第一、そしてもう一つが自分自身を愛するように隣人を愛すること、この二つですと、こういうふうに言った時に、イエス・キリストが、その通りだ、じゃああなたはそのようにしなさいと、こう言われたわけですよね。要するに永遠の命を持つことができる人というのはですね、自分だけ永遠に命を持てばいいんじゃなくてですね、一緒に関わる人たちを永遠に生かすことができるものでなければいけないということです。永遠に周りの人たちのことを生かし続けることができる人というのは、自分のことと同じようにその人のことを大切にする人、自分のことのようにその人のことを愛する人たち、こういう人間関係を結ぶことができる人が、自分も永遠に生きられるし、周りも永遠に生きることができる。そしてこの世界を支えてくださっている神様がしてくださる、その方に自分たちも心から神様のために働いていく、こういうことができて初めて永遠の命というのを持つことができるんですよと、イエス・キリストを教えてくださったわけですよね。ですからここに書いてあるように、 あなた方が実のところは意識してないでしょうけれど、実のところはこれがないとあれがないとこれもないとあれもないとと、我々は実際生活の中にものすごくたくさんのものにですね、実は縛りつけられてるんだということを知らないといけないですね。こういうしがらみに縛られていて、自分はこういう人間になりたい、ああいう人間になりたいと言ってもですね、私たちの思いがどういう思いであろうとも、実際の生活はですね、それに依存しないと生きられないわけですから。そうすると相手に依存して生きなければならないとなったら、その人が言うこと、自分の心の中で本当はそうしちゃいけないのになと思ってても、その人との関係切ってしまったら自分が困るということを分かっていますから、相手が言っている悪いことでも間違っていることでも見て見ぬふりをする、もしくは一緒に加担し合ってしまうということになっていく。自分たちとしては本当に正しいものとして、真実なものとして、良いものとして、祝福を与えるものとして、そういう生きられる自分たちになりたいという思いを持ってても、でも生活の中ではこれがないとあれがないと、これもなかったらダメだという、その依存する心があるので、結局はそれに縛られて、それに負けて、その縛りから自分たちを解放するということができない。ですから私たちは何に頼って生きているのかということを明確にしないとダメなんですよということを、イエス・キリスト、今日の聖書の箇所を通しても教えてくださっているということです。我々はですね、生活のために確かに必要なものはあります。用いるべきものはあります。でもそれがなければダメだということではなくてですね、私たちは神様を頼り、神様が私たちに必要な時に必要な知恵も力も協力者も、そういうものも全て添えて与えてくださると信ずることができる時に、私たちはいろんな依存しているものから解放されて、どういう状況になったとしてもその状況の中でどうしてたらいいかということを見出すことができる、そういう存在になることができるということですね。それだけの力を持っているものがお金を持つんだったら、そのお金はたくさんの人たちを生かすお金になるでしょう。でも自分縛られて縛られるしか生きられない、依存するでしか生きられないものはですね、いくらお金を持たせてもですね、それをまた自分が依存する、安心できるようにって、また全部自分のために使っていきますから、そうすると与えられたお金は全部死に金、価値のないものとなってしまうということになるわけですよね。ですから神様からの100倍の祝福というのは、今まで依存してたものを、依存したものとしての関係は全部切って捨てるということですね。新しく関係を整え直して、それともう一度関係を結び直すということをしないといけないということです。そうなると30節ですが、必ずその100倍を受ける、すなわち今のこの時代では家、兄弟、姉妹、母、子、および畑を迫害とともに受けと書いてますよね。迫害というのは厳しい状況の中に置かれるということです。厳しい状況に置かれますけど、そんな厳しい状況の中にいても、父や母や兄弟や姉妹や子供や自分の仕事や、それを祝福として自分がちゃんと保ちながら生活することができるようになるということですからすごいでしょ。周りを祝福するときに、自分が逆境の中にいても周りを祝福し続けることができる、そこに良い関係を保ち続けることができる、そういうクリスチャンとしてあなた方は生きることができますよと言ってるんです。神様頼るんだったらって、神様を頼り、イエス様のために、福音のために、最も尊いもののために生きるということができる人であれば、そうなんですよということをイエス・キリストは教えてくださっている。そういう生活を生きている人だったらですね、間違いなく来たるべき世では永遠の命を受けるということは、もはや約束されたも同じですよという言葉はその通りだなということを思うわけですね。ですから多くの先のものは後になり、後のものは先になるというのは、いいものですね、 いっぱい先にもらった人たちは、それで自分が結局弱くなって依存してしまう、そういうことになるから、天国入ることがあるにしても一番終わりにですね、入ってくるものになりますよ。でも自分が依存しているんだな、いやそうではなくて神様だけ頼っていくんだということを、そのことを知った人たちは、生活の中では何も持ってないように見えるけれども、でもその人たちは祝福を受けながら確実に神を愛し人を愛するものとして先に成長してきますから、そういう人が御国には先に入っていくことになるんですよということを教えられたということですね。ぜひ皆様ですね、一つのことです、何に頼るのかということです。健康に頼ると健康を損なうと慌てますよね。人間でもこの人あの人に頼っていると違う対応されたら自分がですね動揺しますよね。で、私たちはそういうふうに神ではないものに頼っていることを通して、実は状況が変わるたびごとに自分の心が揺れてですね、感情的になったり落ち込んでみたりですね、錯乱してみたりですね、またわけのわからんことをしてしまったりということが起こってくるわけです。それは全部私たちが そういう一つ一つのものに対して思いのほか私たちが依存している、頼っているからだということです。でも私たちは何にもそういう意味では依存しません。父なる神様、あなただけを頼るとします。いつもあなたがいらっしゃるから大丈夫ですと。そこに最初の心を置く人はですね、決してこうしてぶれることのない歩みを生きることができるということであります。まあ、そういう意味で今日の聖書の箇所もですね、とても大切なお言葉であるとこのように思わされます。どうぞ一緒にですね、100倍の祝福をもらいましょう。もらいたいですか？私は持ってないですけど、神様がくださいますよ。ただしそれは条件があります。神様はあげたことが皆さんにとって災いになるんだったらあげません。でも皆さんにあげてそれが祝福となるんだったら惜しむことなく神様は与えてくださいます。もし今月収がですね30万の人がいたとしたらですよ、30万の100倍はいくらですか？ああそうですか、3000万月収いいんじゃないですか。いや不可能って考えるよりはですね、私たちが縛られずに神様にあって自由になると、私は縛られてると今の生活しか続けられないんですよ。今の生活に縛られてますから、どんな可能性もないんですよ。可能性があったとしてもその可能性を見つけ出すというのは難しいですよね。でも依存するんじゃなくて心が解放されたらですね、私たちはどういう人にでもなることができるし、どんなことでも行うことができるようになるし、また神様が教えてくださることを素直に受け入れることができるから、我々はどんどんどんどん大きなものとして成長することもできるわけですから、ですから100倍という言葉はですね、なんていうの、バカバカしい話ではなくて、ものすごく現実味のあるですね、数字をイエス・キリストは語ってくださっていると、まあ、私は思いますね。ではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちは永遠の命の世界、神の国に本当に迎えていただきたいと思っております。そのためには私たちが心を尽くしてあなたを愛し、そしてまた自分のことのように周りの人たちのことを大切にすることができる、そういう私たちとなれますように。そしてそのように私たちが生まれ変わっていくためには、神を神として信頼するこの信仰が全てに先立って大切なことであるということを今日の御言葉を通しても教えられます。私たちが生活する中で大切に思っているものは数々ありますけれど、いつまでか私たちはそこから離れることのできない依存する心、弱い心を持ってしまっているということを思わされます。どうぞ今だからこそ私たちはあなたのことを信頼し、 あなたに頼ることを通して自分の生活の中で結んでいるありとあらゆる関係をもう一度整え直していくことができますように、そのリセットするためには古い関係のあり方を一度私たちははっきりと自分の中から排除しなければなりませんから、今日の御言葉のように捨てることのできるものとならしめてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。賛美を捧げていきましょう。どうぞお立ちください。